77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年6月12日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。ごめんなさい。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
はい、今週も始まりました。みさちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう3週ぶりぐらい
3週ぶりぐらいなんで、ちょっと緊張してね。
そら声ひっくり返るよね。
ひっくり返った。
いやいや、お察しいたします。
いえいえ、もう今日のね、あのゲストさんのちょっと緊張をほぐそうかと思って。
あ、戦略的にね。わかるよ、優しいね。まあ、あのね、梅雨明けたり入ったりでね、 梅雨も
ね、
なんか微妙ですけど、
開けたり開いたりって入ってはおるんやけどね。
でも晴れた時はもう開けたでいいんじゃないの。また雨降ったらまあ梅雨だなみたいな、いいじゃないかな。
それでいいね、
まあ、週末はですね、結構なんやかんや言ってて、10日の日はね、あの電動車椅子100万人に1人の難病と言われてるオッチ、
はいはい、
オッチにね、秋山大輝君と一緒に佐賀まで、
はいはい、
遊びに行って、缶チューハイ持って行って喜ばれて、ねそうなんでしょ。で11は映画コンコン、
あコンコン見てましたね。
違うコンコンは9日だ。9日、
そうそう
9日行きましたね。
その前に私は赤ちゃん連れでも行ける
映画に行ってましたね。
抱っこでシネマンっていうね、
で香港もね、大村ロケで、
そう、ね、
ほぼ大村ロケで、ね、市長さんも出てて、
長崎のね、
いい映画でしたね。
塩田美優ちゃんが頑張ってましたね。
みゆちゃんね、
かわいい。
もう一度見に行きたい映画ですね。
あそうですか。皆さん、はい、香港ぜひ見てみてください。
まあ、日曜日は、
頑張ったね、おっちゃん、
はい、ついに私がこそこそやってるフードバンクがビファーレンと連携決まりまして、早速11日はね、
いや
県庁で
いろんな写真を見せていただいてました、
は
い、
アジアの大砲高木拓也
さんと一緒に、はいはいはい、どっちが高木さんかなっていう
ぐらいの、わかりませんね。まあ、そんなわけで本日はですね、大村からお越しいただいておりまして、記念すべき212人目のゲスト様、はい、地球の恵みで未来を作る株式会社三代吉野豊様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
どうも。
僕も裏返りました。緊張と
裏返りたい。裏返りですね。裏の裏は表やろ。
裏表にあったね。
そういうことですね。はい、三代さん、カタカナで三代。
そうですね、カタカナで三代、は
い、どういう会社なんですかね。3秒で伝える。
3秒は難しいです
けど。もう3秒経ったよ。
もともと大村の会社なんですけど、はい、魚の餌、一言で言うと魚の餌を、はいはい、販売する会社で創業しまして、
はい、
でまあ、創業から42年ですね、今も経ちましてですね、
はい、
で今ちょっと新たにこういろんな事業を、新規事業をということで、今、まあ、特に私注力しているのが長崎県産の、はい、まあ、
お茶
を含めた県産の素材を販売していくというようなことをやっております。
なるほど。魚の餌の仕事から今はお茶に展開。
そうですね、まあ、今も 3,4 割ぐらいはもともとのその魚の方をやってるんですけど、
はい、
今
は
食品、そのお茶含めた食品原料の販売っていうのが、はい、もう半分ぐらいを占めている感じですね。
僕お邪魔した時は須田の木のセブンの前じゃないですか。
そう、セブンの真ん前ね。
もともとそこ、
セブンの目の前の大通りがあるじゃないですか、はい、あれが12年前ぐらいにできたんですけど、 その前はそれこそセブンの駐車場と道のところにあったんですよ、は
い、なるほど。
これは立ち退きで、
あ
ボソッと移動しまして、
あの道はねずっとね見に行ってました。進捗を。
あ、本当ですか。
なんか夢があったじゃないですか。スポーンとさ、
そうですね、
ここまで行ったってずっと言ってましたね。
もう前どんな感じだったかもう覚えてないというか、
覚えてないですよね、
思い出せない。
そうそうそう、本当よ。
まあ、12年なんだあそこ
ぐらい。そうですね、11、12年ぐらい経ちますね。
意外とあっという間やね。
ね、あっという間やったね。
ね、
じゃあ社長さんが立ち上げられて、今
そうですね、
豊さんが2代目、
まだ交代はしてないですけど、
はい、3代ではないね。
3代ではないです。2代
2代
です。
そこ、はい、
ああなるほど、
はい、でお父さんなんで3代ってつけられたんでしょうね。聞いたことある。
諸説あるんですけど。
諸説あるんだな。
まあ、一つちょっと大きいあれで言うと、まあ、うちの代表が大阪産業大学の出身なんですよ、
はいはい、
で通称三代、
三代
三代三代っていうの で、まあ、当時ちょっと会社立ち上げるときに、まあ、仲間3人でとかって、まあ、3っていう数字にすごくゆかりがあったみたいで、じゃあもう三代で行こうっていうふうになったと聞いております。
なるほど。
じゃあ三代の2代目ですっていうのは結構使えますね。
そうですね、はい、ちょっとも
うずっと大村ですか。
そうですね、生まれも育ちも高校卒業までは大村ですね。
その須田の木周辺。
そうです、はい、
私はあの界隈、
はい、界隈で、
はい、大村的には端っこですよね、どっちかっていうと。
そうですね、もう もうすぐ諫早寄りですから ね、
どっちかっていうとね、うんうん、
そうね、諫早から行ったらすぐのところ ね、国立の近くなので ね、ので
高校まで
高校まで、はい、大村工業で、はい、
大村工業、うん、
はい、
何やってたんですか。
工業は科学科で、まあ、全然勉強はしてなかったんですけどね、ああ、小学校中学校まではサッカーをずっと、まあ、一筋と言いますか、サッカー行動だったんです。
サッカー少年やったんだ。
サッカー少年でしたね。ただ、まあ、中学でだんだんと、まあ、自分の能力のなさに気づきかついろんな出会いもあって、ちょっとこう音楽の方にいいですね、ちょっと進んでと、まあ、進んでというほどではないんですけど、まあ、音楽をずっと10代はやってましたね。
多分女の子にモテたかったんやろ。
最初の動機はね、そういう不純な動機から始まったかもしれないですけど、
あの局長の秋田さんも大きくうなずいてらっしゃいます。
ありがとうございます。
大体なんかこうどんな系だったんですか、バンド。
音楽ですか、はもうロックよりですかね。
ガチャガチャ系、
はい、うん、もうそれこそ一番最初に中3の時に学校のなんか出し物でバンドをやったんですけど、ディープパープルとかスモークオンザウォーターとか、
スモークオンザウォーターってやつか。
僕は大人でしたね。めっちゃ大人でしたね。
でもディープパープルやるぐらいかね。
なるほど、そっち行った
んですね。なんかそっちの方に行っちゃいましたね。
そして大学は、
隣のですね佐賀県の方に行きまして、はい、短期大学なんですけど、はい、佐賀短期大学の実は幼児教育学科と。
え、そっち行ったんですか。幼稚園の先生になりたかったの。幼稚園の先生。
ちょっとまあいろいろありまして、うん、ありましてというか、はい、
彼女追いかけていったとか。
いやいやいや、
学び直しじゃなくて。
実はあの保育士免許を取ってですね。
持ってるの、保育士免許。
まあなんか更新が必要なのであればしてないので持ってないんですけど、あ、まあ、ペーパー保育士でずっとやってました。
そうなんだ。
なんで？
あの、まあ、元々さっきちょっと音楽始めたって言ったのも、はい、中学校の時に、まあ、すぐ家の近所に児童館、うんうん、ね、子供、あの小学生ぐらいの子たちが行くような、でそこであのギター教室っていうのがあって、あ、まあ、そこのギターの先生との出会いがあってですね、まあ、その方もバンド活動ずっとやってたんですけど、ですごく、まあ、まあ憧れと、まあ、だんだんもうそういう風になりたいと、いや保育関係の仕事をしながらバンドもしながらみたいな風になればいいなという安易な考えを持ってたんですけど、まあなかなかいろいろとね、
でそっちの方にはいかなかった。でお父さんの会社のとこにどのタイミングなんですか。
で20歳で短大卒業しまして、でそっからはちょっともうそのまま就職っていう風には選ばずにですね、うん、でまあ、いろんなちょっとご縁もあったりして、ちょっと海外に行くあのご縁ができまして、
かっこいい。
いやいやいや、そんなもんではないんですけど、
行きとか島とかじゃないですか。
おちゃんは言え、あの海外って言ったら行きとか五島とかね。
どこ、最初は中国の上海にですね、まあ、1年間だったんですけど、はい、でまあ、日本人の方が経営されている会社の方に、まあ、こっち来たらちょっと面倒見てやるよっていうようなお話いただいて、もう僕もその先やることがなかったもんで、音楽も諦め保育士になるのはちょっとという、はい、でこのままちょっと残るのもっていうので、もうそれだったらもうちっちゃい頃ね憧れもあったりもしたんで、はい、もうポンと行って
大陸に行っていろんなもの見てこようと。
で、
そしてそのまま、またどっか行ったり
するか。そこからですね、こっちに帰ってくることも残ることもなく、もうここまで来たらまだ若かったので、アメリカだという風になって、でもうそっちの方はつては全くなかったんですけど、はいはい、アメリカの方に21の年ですかね行って、いやいや、もう本当単純に海外でアルバイト生活をしてたみたいなフリーターやってました。
いやそれでもね、やっぱり海外の空気をね、
そうですね、今になっては本当良かったなと、もう本当貧乏生活だったんで、何もなんかこう輝かしい生活を送ってたわけじゃないんですけど、で25、結局3年半ぐらいいたので、そうですね、25の
年。アメリカどこにいたの。
はロサンゼルスの方ですね。
かっこいい。でも英語もペラペラだ。
いやー、もうそれが、まあね、あっちにいる時にはようやく、まあ、英語も、ね、中学英語ぐらいで行ったので、うん、全く喋れなかったんですけど、まあ、なんとかこう日常会話ぐらいはできるようになりましたけど、ね、やっぱりもう10年も経てばもう全くもう覚えてないですね。もったいないんですけど、
喋らないとね忘れるもんね。
そうなんですよね。
なるほど、いい経験ですよね。
そうですね、はい、今行ってよかったなっていうのは、
ね、本当よ。
で25歳で帰ってきた
で帰ってきましたね、うん、で帰って
それは帰ろうと思ったら親父が帰ってこいって言ったとか。
いや帰ってこいっていうのはなかったんです、うん、私まあ次男なので別にもともと後継ぎをっていう前提ではなかったので。
お兄ちゃんがいらっしゃって。
そうですね、うん、はい。でまあ、兄も継ぐ気はなく、まあ、もう県外で、うん、自分の、ね、はい、生活を基盤作って、
うん、今もそう。
今もです、はい、で、まあ、私はどっちみち海外にはいたんですけど長崎にゆくゆく戻ってきて、うん、まあ、まあ当時若かったんでもう起業してやるぞみたいな考えをずっと持ってはいたんですね、うん、ただそれがじゃあ父の会社に入るっていうのを選択肢になかったんですけど、うん、まあいろいろとこう、まあ、もちろん父とも話しながら、うん、今自分ともこう自分でもこう考えてですね、うん、まあ、帰ってきた方がいいなというふうに思って帰ってきましたね、
うんうん、ね、まだお父さんも元気なバリバリな時ですもんね。
そうですね、まあ、言っても今75になる年なので、うん、10年前65前後ぐらい、まあ、うん、ね、
まだ元気
まだだって我々のバリバリ
バリバリですよ。そうです
ね、僕はいくつだ62ですか。
いくつだって62誰に聞いてる。
3になる年ですから、はい、多分そんな感覚
ない。そうですね、まだバリバリ、
ね、ミサちゃん言うけど30代のままやから。
気持ちは30代、
最低38前後
同年代で、
だからね、まあ、そりゃそうと、そのお父ちゃんがやってた魚の餌業から、うん、そのお茶、
はい、
この転機って何なんですか。
でやっぱり、まあ、私が帰ってくる時もそうだったんですけど、やっぱりもともとやってたこの水産業養殖業っていうところが、まあ、いろんなこう環境の中でどんどんやっぱり事業自体が衰退、まあ、減少していってたっていうところがあってですね、まあ、うちの会社としては何か新規事業を作らないとという。
養殖業は衰退、
養殖業自体はもう言ったら規模、市場規模でいうと大きくはなっていってるんですよね。
餌業界がって
こと、餌と言いますか、やっぱりその今までは家族経営の生産者さんが多くいたんですけども、うん、どんどんやっぱり大手さんに、まあ、吸収されてとか、
なんとか生じたよ、
大手に行っちゃった、
ね、
家族経営でやられてるようなところは厳しい状況もあったりで、
なるほどなるほど。
でやっぱりそんな中でうちもやっぱりそういったところをお客さんとしてたので、うん、うち自身もこの1本でだけでは今後、うん、まあ、なかなか続いてはいかないだろうと。
なるほど、うん、それは豊さんの発案、それともお父さんもそう考えてた、
まあ、そうですね、父もまだ今この既存事業で食べれてる間に何か新しい柱を作ろうっていうのは、まあ、うん、お互いの、
ね、なるほどですよね、うん、それで琵琶の方に、琵琶とか、
そうですね、はい、ちょっと、はい、その私が帰ってきてそれこそ2014年から、そういったお茶を含めた食品、うん、まあ、原料事業ということで、
なるほど、
まあ、どっちかって言ったら、まあ、裏方の仕事で表には出ないんですけど、食品メーカーさんの方で作られる食品に使用する原料、食品原料を卸すと、
うん、原料卸し業、
はい、例えば、まあ、コンビニとか行けばどこでもありますけど、まあ、抹茶のお菓子とかあるじゃないですか、はい、まあ、それに使う抹茶をおろすだとか、はい、それに使う材料をおろすっていうようなことをですね、特に、まあ、我々長崎なので長崎県産のものっていうのにこう特化してやってきたっていうようなところですね、
はい、僕はあさって川棚そのぎチームと打ち合わせです。
お、はい、
だから何なの
そのぎ、そのぎは、はい、もう、はい、毎週のように
川棚そのぎと打ち合わせです。
ね、でもいいもね、私も豊さんとは10年ほど前に出会ったんですよ。
そうですね、う
ん、ま、だ帰ってきた頃や、
すぐでした、もう僕右も左も分からない時
で帰ってきてミサネと出会う、
出会いました、はい、
はぁ
はぁってない
や僕も大体その頃ですよ。
あ、本当ですか。
大体 10年ちょいぐらい行ってるんじゃないかな、
うん、
ぐらいね、
うん、
いや可愛かったのよ、細くて、あ、細くてってごめんね、
だいぶちょっと
今10キロぐらい超えたかな、
はい、だいぶ超えました
25歳の時はイケメンで ね、
でね、いやいやいや、
細くて、ね、
加工系になってます、
加工系、
はい、今もイケメン今
も大丈夫です
、そしていよいよその予定では今年、
そうですね、一応年内を、うん、タイミングとして
一つの目処として、はい、代表取締役という形で、はい、ですね、いわゆる3代の2代目、
3代の2代目になる
予定です、はい
へえ、うんうん、いいですよね。またそうなったらそうなったでね、いろいろまた出会いも変わってくると思うし、うん、世間の見る目がまず違って、
そうですね、
ね、
う
ん、まあ令和の時代だからまたもっともっといろんなね、うん、新しいことで、はい、若い人たちの力も取り入れてね、
そうですね、
うん、そう思いますね、うん、今一番やってて楽しいことってどういうことですか。
まあ、やっぱり今もう事業承継目の前に控えて、うん、でかつ、まあ、ちょっとこの後もお話しさせてもらいたいんですけど、ちょっと新しい商品をちょっと今作ってですね、うん、売り出す準備をしているところで、うん、今もその準備でもうこれがもう楽しくて、う
ん、
まあ、ただ、まあ、苦労も多いですけど、
なんか作り上げるなんか楽しさがあるんだろうね。
そ
うですね、
そっか。でも子供さんもね、
そうですね、はい、
2人目
実は、はい、2人目8月に、はい、
いますね。いつ8月
に8月ちょうどお盆の時ですね。
年後になるんですか。
学年は2つ違うことになりますね、
うんうんうん、
は
い、もう女の子って分かってる、女の子2人になる、はい、2人のパパになるんですよ、もうね、あっという間やね。
あっという間ですね、
うん、もう奥さんどこの人。
奥さんも
大村人、
地元大村で実は中学の同級生でして、
須田の紀周辺
そうですね、新庄とかクイデツの方
っていうところで、
エレナさんとかナフコさんとかがある近くですね。
そこまで
言われてます。あっちのあっちの方か。はい、随分変わったことやね。
同窓会での出会いらしい。
憧れる。
いいな。私もこの間同窓会やったけど。
憧れるよね。これはやっぱり永遠の憧れですよ。
そうね。まあなんか、まあ、よくあるって言ったらあれですけど、なんかそんな感じになっちゃいましたね。30の時の同窓会だったので、まあ、お互いいい年で。
なるほど。いや、さっきのさ冒頭の映画コンコン、
うんうん、
オール長崎ロケ、はいはい、大村市長も出てるやつ、はい、大村市長市長役で出てるけんね、うん、でそれもあの主演の2人が大学の同級生、
うん、
でそのなんかこうもやもやんとしたこう、うんうん、ストーリーなんですよ。なんか憧れる
63のじっちゃんが憧れるって言ってますでもね、いつまでも気持ちはそうよね。
気持ちはそう思うよ気持ちはそう思う。だからやっぱりね、若干ねこう嫉妬っていうの、
うんうんうん
ね、サークルが違ったりして、はい、そっちと仲良くしよったりこうなんかそういうのを目撃したりとか、
うんうんうん、そういう物語、ね、
その嫉妬の対象になる男の子、いい役しとる男の子がおるんやけど、玲子、うん、ちゃんの息子さんなんよね。
玲子ちゃんって、
うん、
あの玲子ちゃん、
あの玲子ち
ゃんごめんなさい、ものすごくローカルになってわけのわからんリスナーさん申し訳ない
びっくりした。映画館で初日公演見に行って、うん、終わって上映終わって外に出たらおるの、
うんうんうん、
で見に来とったとって言ったら、いやうちの息子があの何の役でって言ったら、あの
主役ですね。びっくりですね。
びっくりやったで同級生なの。
同級生です、はい。
いいな、
うん、なんか後ろにちょっと怖表の方もいらっしゃるんですけど、
元同級生だよ、元同級生
だ、だなんか用心棒連れてきた
用心棒ちょっと、はい、
なんかあんまり夜の街で会いたくない
外見はですね
聞いたことどうぞなんか同級生、幼稚園からのずっとの、
そうですね、今ちょっとうちの、はい、仕事もいろいろ手伝ってもらって、
なんかパートナー的な、
そうですね、なんかいいね、やっぱ幼馴染ってなんか全部わかるから、何も隠さんでいい
し、まあそうですね、
気楽でいいしね。
そうね、喧嘩もしやすいしね、
うん、
まあ、良くも悪くも
良くも悪くも楽しみですよね。
そうだから、その独身の頃から子供2人のパパになるまでね、
いやそうですね、
ずっと遠目に眺めてきてます
一連の流れを
ね
そしてふと気づけばもう孫やからさ
そうなんよ、
女の子2人はいいよ。
そうですか、
うん、
女の子の方がどっちかといえば近いもん。
あ、
うん、
結婚した時、
はいはいはい、うん、
あんまり遠くに行かれると都合悪いけど、うんうんうん、まあ、できれば近くにね、おってくれたらいい。
もう嫁にやらんつもりで豊かさはね。
だから嫁も、
ね、なんかそういう心配事はね、娘
もなんか須田の木周辺でなんか解決してもらえば、
そうですね、はい、そうなってもらえれば一番
ただ焼酎
ベストです、
ね、お嫁に行っても焼酎会えるしね、
はい、うんうん、
須田の紀州編で募集しましょう。
募集しましょうって、まだ生まれたばかって、はい、まだお腹の中やけ
上はね1歳半ぐらいなんで、
ね、はい、いや楽し
み。あ、うちの孫と同級生だ、
うん、あ、そうですか。
1歳半の女の子はそろそろ喋る感じ。
そうですね、今もうちょこちょこ、もちろんパパママとかは喋りますし、なんか
もう走ってもある。
走ってもありますね。
今走るのが楽しいぐらいな感じね。
そうですね、
今ね、転んでも物ともせずみたいな、
ね、公園とか行ったらもうね、もう走るだけで楽しいっていう、う
ん、もう会長、社長はもうデレンデレンでしょ。
デレンデレンですね。
本当よ ね、いいね、いい関係ですね、うんうん。まあ、そんなわけで、前半を終了いたしまして、後半はねちょっとその自慢の商品のお話とかね、
ちょっと楽しみです。
はい、
はい、じゃあ後半も聞いてください。
今日はこの魚をあの人にと思いながら仕入れてく、そんな新鮮な魚たちが並ぶ明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている。人と人との絆がある、出会いがそこにある。店の入り口付近には大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入るといらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店に、活気に満ちている。人と人との絆がある、出会いがそこにある。イサネとスタッフの笑顔が溢れてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和5年6月12日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚、みさねです。
今度は上手やったね。
上手やったろ。
本日は大村からお越しいただいております、はい、地球の恵みで未来を作る株式会社三代吉野豊様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、はい、まあ、この時間ですね、せっかくなんで、
うん、
吉野さんとこの自慢の商材をです、
はい、
いっぱい紹介してもらおう。
いっぱい
いっぱいはないんですけど、はい、ぜひちょっと紹介させてもらいたい。ぜひぜひ、
うん、今一押し、
はい、まあ、ちょっとすいません、前段の話になってもらって、あれなんですけど、まずちょっとうちが食品の原料の事業をやってるっていう話したんですけど、はいはい、でその中でもメインの商材がですね、うん、 あの、まあ、お茶にはなるんですけど、うん、機能性の健康機能のあるお茶っていうことで、はいはい、まあ、長崎県と大学さんとこう共同開発したような原料があるんですね、うん、でそれをまあ今までは我々あの要は自社ブランドを持っている販売会社さんに対して原料として納めさせてもらってるんですけど、ね、なんで他のブランドで今あの市場でこう出てたりするんですけど、うんうん、まあ、我々としてもこの県の方で開発した原料を、うん、まあ、自社商品として、はい、もう広めていきたいなというところで、そうですね、で今あペットボトルのお茶をですね、うん、あの今開発中といいますか、もうものはできまして、うん、もう発売も今度7月の10日から発売になるんですけど、
来月ですね、1ヶ月後ね、ちょうどね、
そうですね、うん、でこのお茶っていうのが長崎の、 あの園木、東園木の方のお茶っ葉、はいはい、と、うん、はい、長崎県産の琵琶の葉っぱを使用してまして、はい、でこれ単純にブレンドしてるんではなくてですね、うん、この2種類の原料を生の状態でこう混合させて発酵させるという、ちょっと難しいんですけど、まあ、そういう製法で、この製法がまあ特許製法 で、うん、で県と大学さんの方で開発された、はいはい、技術になるんですね、うん、でその技術を我々の方が引き受けて、うん、あの園木の農家さんたちと一緒に原料作りをやってるんですね。
あ、そうなんだ、はい、書いてある、今私たちのスタジオの目の前にあるんですけども、はい、
もうちょっとマイクに近づけたら、
え、これ、
うん、
ペットボトルを近づけてもペットボトルは見えないあのね、世界初の、
はい、
もうちょっと話した方が見える、
世界初ごめんなさい、老眼で見えんか世界初の混合発酵製法って書いてあります、
はい、そうですね、
お茶見えんやろ、これ
見えるよ見えるよ、
ちっちゃい字見えにくくない、
手に取るように見えるよ
世界初よ、三代さん、
はい、まあ、
世界初よ、
そのね、県と大学が取ってる特許なんですけど、うん、はい、
発酵茶だから体にいいはずよね、
そうですね、いろいろこう今までもう実はこの研究自体はですね、うん、2002年からスタートしてまして、もう20年以上研究されているものなんですけど、うん、でそれこそこのお茶っていうのは、まあ、SDGs とかに絡んでですね、
ビワ、うんうん、ちゃん、ビワの葉だからね、
そうですね、なかなか利用されないビワの葉っぱと、まあ、お茶っ葉って言ってもいわゆる、まあ、高値で取引されている一番茶じゃなくてですね、うんうんうん、日本茶としてはこう相場がこう低くなるんですけど、夏場に取れるお茶を使用してるんですよ。
なるほど。
でそうすることで、うん、お茶っ葉に含まれるこのカテキンの量がものすごく一番茶に比べると多く含まれているっていう、
そうなんだ、はい、夏場のお茶、
そうですね、
カテキン最高、これを
そのまま緑茶にして飲むとちょっとこう渋みが強い、うん、ね、お茶になるんですけど、うん、ビワの葉っぱと混ぜて発酵させるっていうことで、うん、ものすごく味も美味しく、
美味しいです。あの長崎紅茶って香る茶で紅茶って感じ、ね、
そうですね、はい、紅茶ということで名前をつけてですね、うんうん、
本当に香りがいい、うん、でポリフェノールたっぷりだからね、
なので、
はい、
美容にもいい、ほら、ね、お肌ピエピエツヤツヤなんで、
さっきからね飲み寄ったもんね、
そうやろ
だんだんだんだんなんか顔が、顔色が
キラキラしてき
て、ツヤツヤなんて、
ね、本当よ。いやこれあの先月やったっけ、はい、あの諫早高校の子供たちが、ね、はい、あのパクパク子ども食堂大村でやるってご相談に行った時にね、
は
い、で300食のカレーを振る舞いますって言ったら、はいはい、じゃあこれをじゃあ300本
お、これご提供、
はい、
3代から
協賛、
協賛、
だから会場であの、ね、あのカレーとこのペットボトル、
うん、うわこれは嬉しい、
みんなもらってました、うん、僕ももらいました。
あの、ね、さっきちょっとあの打ち合わせの時に聞いたんですけど、これ焼酎割り絶対
美味しいんです、
いいね、アルコールが飲める人は、
はい、お茶相当あ、
分かった、飲まないんです
か、いや、多分この間怪我したんで、アルコール禁止令が家族から出てるんですよ、はい、
禁止令が明けたら、
ね、いやいや大丈夫なんですけど、なるほどね、だからカテキンとかポリフェノールとか、うん、なんかそういうのね、マニアもいますから結構ね、はい、
ね、毎日すっきりして毎日飲みやすい、
そうですね、毎日飲んでもらえるような、うん、で今トクコとかってよく、ね、はいはい、皆さんご存知かと思うんですけど、トクコの次に今機能性表示食品制度っていう制度が、うんうんうん、国の方で、制度ができまして、うん、で要はこのパッケージにしっかりこの効果効能の、うん、科学的な 証明ができるできれば歌っていいよっていう、はい、まあ、ざっくりとそういう、こう、はいはい、制度なんですけど、うん、そっちの方にも今チャレンジしてて、このお茶で過去にそれこそ大学の先生たちと一緒に、うん、臨床試験、人で臨床試験をやってきて、しっかりこうデータが出て今論文とかにも出てるので、
データもちゃんとしたこう、
はい、エビデンスとしてはあるんですよね。
うわ、それはいいですね。
すごく、まあ、ハードルは高いんですけど、うん、まあ、そこを目指して、はい、やっていきます。
これ絶対肌ピカピカになる、ビタミン C、うん、スマートカテキン、ポリフェノル ね、
はい、
ね、
ビワの風味もいいし、これパッケージもとってもシンプルで、
そうですね、やっぱりこういう、うん、まあ、我々も今まで原料販売とかということで、いわゆる消費者向けの商品っていうのはこう、うん、やったことがなくてですね、はいはい、ほとんど、うん、で今回、まあ、新たにペットボトルの商品作るってなった時に、うん、やっぱり今までのような、まあ、パッケージングだったり内容だったり、うんうん、すると、まあ、うちみたいなこう後発のところだとなかなか太刀打ちできないなということで、うん、やっぱりまず手に取ってもらわないといけない、はいはい、その会社名として認知がないの で、
うん、
でそうした時にやっぱりパッケージっていうのは一番最初に、ね、うん、こう目に入るので、まず手にどうやったら手に取ってもらえるかっていうところでデザイナーさんと、うん、いろいろこう相談して、まあ、ある意味こう賛否は分かれることにはなるんですけど、ある程度こう尖った、うん、パッケージにしたつもりです。
世のつくデザイン事務所ですよね。
あ、そうですね、
世のつくと、
はい、
世のつく
大村の世の
言えばいいじゃん、
ふみこちゃん
ふみこさんの方に
吉田が、
はい、お世話になってます
この001っていうのは、ね、はい、
あ、よくぞ聞いてくれました、はい、実はこれビワの葉っぱとお茶っ葉、うん、を混ぜてるお茶なんですけど、うん、それがまあ001でまず第1弾で出すんですけど、
第1号第1弾ですよっていうことだね。
はい、
う
ん、で実は第2弾が控えてまして、うん、同じようにこの混合発酵というこの技術を使って、うん、お茶とみかんを今度は混ぜたお茶も、はいはい、もうすでに原料としては出来上がってるんですけど、うん、それもこのペットボトルにして、002をつけようかなというふうに。
じゃあこの混合発酵っていう技術をずっと使って003、ね、004っていう何かを作っていく、
はい、なるほど、可能性は。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めさせていただきます、はい、さ あ株式会社三代吉野豊さん、どんな思いで今の役割、はい、今の自分を続けられていますか。
はい、
はい、
そうですね、まあ、弊社一応まあ企業理念としてですね、はい、まあ、地球の恵みで未来を作るというようなことでやってはいるんですけども、うん、とにかく、まあ、今までやってきたことでこれからやろうとしていることも、要は今までやってきたことっていうのは魚の餌なので、まあ、海の恵みを受けてる、はい、恩恵を受けてや、まあ、商売やらせてもらってますと。で今後はその、まあ、お茶を含めた、うん、農産物をさせてもらうので地の恵みを活用してですね、商売させてもらうっていうところなんですけど、まあ、いずれにしても我々今この農家さんだとか、はい、県の大学の研究者の方たち、いろんな方たちがですね、はい、こう背景にあって、一緒にこう取り組んでるんですね。うち単独でやってる事業ではなくて、うん、なのでまあそういったまあ使命感といいますかですね、これをまあ売っていくと、はい、広げていくという使命感を持って、まあ、今いろいろと取り組んでいるところです、うん、
作る人、
はい、
研究する人、
はい、
売る人、
はい、そうですね、
一番責任重大やん、ね、
そうですね、やっぱりもうそこがないと、ね、うん、ね、
吐き出しがないとね、うん、
はい、
生産してる人も困るし、
はい、
研究してる人もね、うん、みんながやっぱり喜びを分かっ
ちゃう、みんなの思いを一手に受けて、
そうですね、
パーッと、ね、世間に広めなきゃね、
かっこいい、
かっこいい、責任重大やん、
責任は重大ですね、
かなり背負ってますよね、
そうですね、なんでプレッシャーは半端ではないんですけど、
ね、
まあ、やっぱりこう、まあまあ、うちがね、こう うちがやってやるぞっていうよりかはもうみんなで一緒にこう取り組んでいきましょうと、うんうん、でそれぞれこうできることを得意なところが違うので、うんうん、みんなが持ってる力を合わせればこのプロジェクトも、うん、まあ、いい方向に向かっていくんじゃないかなというふうに思ってます、
うん、だから販路もなんかこういうなんかこうとんがった商品をたくさん売ってるお店も出てきてるんで、
はい、
まあ、諫早で言うと例えば手と 手、
うん、伊佐谷市場ね、
新しくできた、はい、ね、ちょっとバージョンが変わった諫早市場が、
うん、面白いよあそこも、うん、本当に
いわゆるオーガニックとか
一般に売ってないやつがね、うん、いろいろ入ってるね。
だ客層が多分よそから来てる、
ああそうもあると
思う、もう諫早の枠じゃなくて、うん、よそから来てる、
うんうんうんうん、
でますますそういう輪が広がっていくと思う、
そうですね、
なんかそういうところとかね、はい、
うん、
に認知されると面白いかもですね。
まあ、まずはこう県内からスタートしますけど、うん、もうやっぱりゆくゆくは県外、
ですね、
内緒も全国、ね、海外も向けてやっていきたいという大きな夢はね、持ってやっています、は
い、まあ、海外も結構やっぱりこういうのに興味を持ってる消費者って潜在的にいると思うので、う
ん、はい、お茶も本当世界共通で、特に日本のお茶っていうのは、ね、うん、海外でも今すごくこう認知度も広がっていってるので、
元あの、ね、プロサッカーの中田英寿さんが、はいはい、
あ、そうね、
そのぎうろうろしてますよね
来られてましたね、
ね、はい、お茶をやっぱり世界に、
彼もすごいお茶好きよね、うんうん、
だお茶は結構ビジネスチャンスなのかもしれないですね、うん、やっぱそういう人たちが取り組んでる
発酵茶っていうのはちょっとやっぱり面白いですね、
本当ね、はい、なんかこう、うん、なんで火がつくかわからんけどね、今ね、ひょんとね、
うんうん、SNS で踊ったら
ひょんって言ったらビュンっていく、
ひょんとビュンって
そう、こういうのにね、もう本当ね、うん、お金金額じゃないっていう人いっぱいおるもん、
うん、うんうんうん、うん、そうね、
うん、
楽しみですね、
そうですね、うん、はい、
そう、7月の10日ぐらいから、まあ、市場に
行って回るというで、はい、一応予定はそのあたりで、うん、1
本1000円でした
っけ、1000円ではないんですけど、
どんだけぼったくり、
はい、一応200円という設定で、はい、やらせてもらってます、
このサイズ
500ミリリットルですね、500ミリが
200円、はい、
ね、それでなんかこう自分の、ね、体に入れるものだから納得する人は全然高くないし、
いや美味しいです、風味がいい、
うん、ね、ありがとうございます、
むしろあんまり変わらんやみたいな価格やね、
うんうん、そうそう、だってコーラがこの価格、このサイズで180円、
自販機とか180円ぐらい、
180円、ね、普通のお茶でもね、うん、そうやね、
ちょっと割高だけども、まあ、この良さを、ね、しっかりやっぱり伝えていければ、
うんうん、そうやね、伝えきったらチャンスはあるね、
そうですね、
これから何かやってみたいことってありますか、
そうですね、まあ、まずは、まあ、自分ごとといいますか会社のことになると、まあ、年内の事業承継を控えているので、うんうん、しっかりそこのバトンタッチが、はいはい、できるように、はい、万全の体制を作っていくっていうところですし、はいはい、まあ、この事業の、まあ、延長線上でやっぱり県内だけではなく全国にこのお茶のことを知ってもらいたい、で私もまあ海外の経験もあるのでゆくゆくは仕事でですね、海外にももう一回行きたいなという思いもあるので、なんとかこのお茶を
そうね、は
い、広げていきたいなと、
その時にはカバン持ちに行きます
あれも杖もいるやろ、
杖
いやそれまでに鍛えとかも行く
杖付きカンカンカンカンって言うでも、まあ、お茶で言えばね、諫早の駅前商店街の島田さんとこの、
うん、島田さんとかね、
あ、そうね、あ
の方は全国区ですよね、
全国です、
いろいろもうこれ作る時も相談に乗っていただいて、はい、
なんて言いました、
いやもうこれはいけるでしょうと、
あ、じゃあここやっぱりそういうなんかポップっていうか、
はい、
島田さん認定、
あ、
そうね、
やってもらえたら
島田さん使えるものは全部使える、
そうそうそうそう、
だから今ね、諫早の駅前も金曜日に4時からマルシェってやってて、うん、島田さんとこの前でもなんかこそこそやってるんで、
なんか一緒に、あ、4時からマルシェに出したらいい、
出したらいい、
うん、
ぜひぜひ、
いいと思います、
シーンっていうか、
そうですね、
うん、
だから、まあ、
シーン販売でいいと思うよ、うんうん、9月までやってるので、うん、毎週金曜日、
金曜日夕方、
まだ誰も知らないものなので、まず飲んでもらわないことにはっていうのがあるので、ちょっとそういう機会をねどんどん作っていきたいなとは、ね、
島田さんとお付き合いあるんであれば、あ、そうですね、はい、すぐ言って、うん、 で島田さんから手と手つないでもらって、うん、どんどんつながっていくよね。
ハンドがどんどんね、
そうそう、はい、
やって、楽しみですよ。
そうですね。
いやいや楽しみ楽しみ、ね、夢は広がりますよね。
はい、
ね、
で実は私のルーツもですねお茶があって、ひいおじいちゃんかな、なんで父方のおじいちゃんのお父さんはお茶農家で今もお茶やってるんですよ。大村の東大村っていう山の方で、
は
い、ちょっと今はもう本当小規模でやってるんですけど、まあルーツはなんでもうお茶があるので、
あ、じゃあご先祖様からのあれだよ、
なんか ね、なんかそうなのかなと思いながら、
魂がこうひいじいちゃんの魂が入ってるよね。
ね、嬉しいね。
いいよ、僕もしょっちゅう東大村バイクで行きます。
あ、本当ですか。
あの迷子になるのに最高なんです
よね。あの迷子札って書いてとか
な
といけ
ない。迷子だったらもう上野さんだ。
しょっちゅうこの間もぐるぐるぐるぐる回って、
はい、
であそこに茅瀬に出て、
あ、はい、
楽しいですよ、あの会
話。徘徊とも言う、
徘徊です。
さあチャイムが鳴りましてね、緊張してるっておっしゃいましたけど、いかがですか。
いやー楽しかったです。なんか、はい、もう時間経つにつれて楽しさが。
ラジオはご経験は
1、2回、はい、ちょっとやったことはあるんですけど、はい、慣れないですね。人前でっていうのと、なんか公共の電波に乗ってるっていうのを考えたらちょっと真っ白になっちゃいますけど。
それでこれ 2、3 日したらですねアーカイブが出るんですよ。
はい、
それで、ま、もっともっと知れ渡るんですよ。
半永久的に、
半永久的にずっと残ります、
はい、だからこれ宣伝するときはもうラジオ聞いてくださいね。
あ、本当ですね。あ、それは
思いは語ってますから、うん、ということでいいんじゃないですか ね、楽しいお話でしたね。
ありがとうございます。
楽しかった。
年末が楽しみですね、
うん、また社長になった暁には
また、
あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。
3代の2代目、
はい、3代の2代目で
ね。さあ次週ですけど、はい、6月19日月曜日、記念すべき213人目のゲスト様は、うん、菓子職人ネオクラシッククローバー一条富春様にですねお越しいただく予定になっております。
美味しそう長崎石畳ショコラです ね、
有名ですよね。
有名ですね、
クラシッククローバー。そうそう、ね、一条さんは東京の方なんですよね。
あ、そうなんですね。
奥様がこっちで。
あ、そうなんだ、うん、
で奥様のご実家をご夫婦でついてるので、すっごい今あれやってるんですよ。あのなんちゅうのアフターなんだっけ、アフター3時ぐらいにお茶するやつ、
アフタヌーンティー、
アフタヌーンティー、
うん
うん、アフタヌーンティー予約制でやってます。
そうなんですね。いや美味しそうこれ。
それでアフタヌーンティーをやるっていう時の初日に、うんうん、僕ら一番目の客になるって言って行ったのよ、うん、
はいはい。
そしたらごめんって午前中に飛び入りが入って2番目って言われて、
うん、残念です。おっちゃん何でもね発問好きやけ
一番
も。
まあぜひぜひね、またお二人目のお子様と一緒に、
うんうん、
奥様も一緒に
一緒に、
はい、一緒に、ね、
ちょ、そうそうそう、竹の宣言にもね、
はい、そうですね、ちょっと、はい、もうランチ行きますんで、
奥さん店に来ますって言って、ね、あれから何年
行く行く詐欺ですみません。
ぜひぜひまた仲良くしてください。
はい、
さあということで、結びのご挨拶でございますが、はい、心の準備はよろしくございますか。
はい、
はい、地球の恵みで未来を作る株式会社三代吉野豊様もご一緒に、せーの、
また来週長崎紅茶飲んでね。
バイバイ。
これ美味しい、
うまかった。
ありがとうございます。
始まっていた、
今食事をしたのに食べたかどうかわからない、今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった、ああ月が地球の影になる皆既月食、ああ健康な生活の鍵になる皆既月食。
血色